こんにちは。 Today Island ではカリフォルニア Bay Area で働くソフトウェアエンジニアが気になったトピックを紹介しながらトレンドを追っかけていきます。今回は最近何かと話題の分散型 SNS について、それぞれのサービスの仕組みや使ってみた感想について話しました。それでは聞いてください。
ゆうすけです。ベイリアンテックカンパニーでソフトエンジニアをしてます。
マイトマーキです。サンフランシスコにあるスタートアップで CTO として働いてます。
はい、というわけでお久しぶりですね。
はい、そうですね、ご無沙汰で久しぶりの収録になりました、
はい、そうですね、
はいはい、
僕が風邪ひいたりいろいろとね、
はい、してましたが、まあ、
はい、
今日はですね、分散型 SNS について少し破綻したいなと思っております。はい、
話題のやつですね。
そうですね。というのも、まあ結構ツイッターが最近荒れ気味、最近ではないかもしれないですけど、なんかこう、まあいろいろあるじゃないですか。それでまあみんな、まあ、結構次にどこ行こうかっていう話をする人もいるし、自分も見るのかなり控えるようになって、で代わりにどういう SNS があるのかなとか、まあ調べてみたりしてるんですね。で、まあいくつか触ってみたんですよ。それでそれぞれの違いとか雰囲気とか自分が感じた部分があったので、まあ、その話について話したいなと思いますと。
はい
はい。でちなみにゆうすけさんはどうですか、なんか SNS、 分散型 SNS ですね、いわゆる
分散型は使ってないですね。
はい。
ツイッターもほとんど見なくなりましたね、最近は。連絡用ぐらいです。
ちなみに、見なくなった理由って何かあります？
宣伝みたいなの多くないですか？
宣伝多いです。
宣伝というか、ビジネス宣伝みたいな。
わかります、わかります。
チャット GPT を使いこなさないとなんとかみたいな、チャット GPT を使いこなす10の秘密みたいなツイートとか、は
いはい、スレッドでみたいな、
そうスレッドで、あと株式マーケットはこれからコラプスするみたいなとか、なんかビットコインは上がっていくみたいな、なんかそんなばっか目につくようになって、やっぱそのフォローイングじゃないやつもこう、なんですか、アグリゲートされて出てくるじゃないですか。
出てきます。
それがね、あんまり、こう心の平穏を乱すだけで何も得れてないなっていうのが最近の印象ですね。
ああ、めちゃくちゃ同感ですね。ある時期を境にすごい増えましたね、そのこうスレッドを作ってずらーっとこう書くみたいな、増えて、でアルゴリズム公開されたらやっぱりそれも影響してるのか、まあ、それに合わせた形でこう発言してる。まあ、昔みたいにちょっとおおらかな要素はなくなったなと思っていて、まあ、自分も同感です。
はい。
あとやっぱり、自分だけかもしれないんですけど、広告がすごい出るんですよね。で全く、なんかしかも、的外れな広告が多くて、なんか最近本当うわーって思ったのが、なんか大麻の広告が出るんですよ。ディスペンサリーの。
うん。
これいいのかよって感じだし、なんかすごい、しかも大麻の広告なんですけど、めちゃくちゃ動画にモザイクかかってるんですよ。どういうこったいみたいな感じもありつつ、こういう広告も許容してるんだみたいなところもありつつ、なんかそういうのも少し微妙だなというふうに思って、まあ今いろいろ見てるというところなんですけど、
うんうん
うん、今日ですね、自分が紹介したいのは4つありますね。まあ自分が実際触っている SNS が4つありますと。で、分散型 SNS って言っているんですけど、これどういうことかっていうと、まあ分散っていうのにもいろんなそのレベルがあるわけなんですけど、いわゆる、まあ、サーバーであったりとか、あるいはその人の ID であったりとかいうのが分散して保管されている。要はセントラライズドなサーバーを持たないで管理されているような SNS が 中心に見てますと自分は。でなんでかっていうと、うん、いわゆるそのセントラライズドな、SNS っていうのだと結局今見たツイッターみたいに離れたいなとか思った時にそこに依存せざるを得なかったりとか、あとツイッターの例えばサインアップとか昔あったと思うんですけど、それも今はなんか使えなくなっちゃったりとかしてるじゃないですか、うん、そういうのがまあセントラライズドだとあると。で分散型だと基本的な思想として自分のアイデンティティみたいのは分散して保持されてセントラライズなものを持たないので、まあ、どっかがこの壊れたとしても自分の ID は保持できるとか、あとはコンポーザビリティつって、まあ、他のサービスに移行もしやすいとか、まあ、そういう要素があるので分散型の SNS に興味を持っているっていうのがあります。
うん、
はい。で、まあ、そうですね。ちょっと順番になんか話したいなと思うんですけど、まず、一番有名なやつですね。マストドン。で、これは分散サーバーの SNS で、まあ、いろんな人がサーバーを立ち上げて、まあ、そこに訪問して、そこの、まあ、集まってる人たちと、まあ、コミュニケーションを取るみたいな仕組みになってますと。けど、各サーバーも実はつながってて、まあ、フェディバースって呼ばれるんですけど、うん、あるいはフェデレーションかな、うん、って呼ばれるんですけど、要はその他のサーバーでのやり取りみたいのも見れる場所っていうのがあって、でトゥートゥっていうんですけど、その発言のことを、でいろんなサーバーにいる人たちのそういうトゥートゥも見れるようになっていると。で、うん、まあ、これやっぱりそのツイッターから行こうみたいな感じで結構ユーザーも伸ばしていて、まあ、自分も面白そうだなと思ってちょっと見てみたんですけど、雰囲気は昔のやっぱツイッターみたいな感じで、すごくなんていうんですかね、みんなおおらかに発言してるし自由な気がしました。ただそのサーバーそれぞれでアカウントを作る必要がある、てか作る必要はないんですけど、要はなんか主となる場所をなんか一個作んなきゃいけなくて、でもし他のサーバーに移行したいときは自分のアカウントをそっちに移さなきゃいけないみたいな、マイグレーションみたいなしなきゃいけなかったりとか、なんかそういう意味でこうかなりなんか結構バーッといろんな情報を見たいなと思ったときにサーバーがやっぱ分かれてるから、それごとにアカウント管理しなきゃいけなかったりとかで、ちょっと使い勝手はあんま良くないなってことで、自分一応なんかその2つアカウント作ってみたんですけど、結局なんかあんまり今はもう見るときは見るんですけど、そんなにアクティブには使っていないです。
うん。
はい。マストドン買ったことあります？
いや、ないですね。
うんうん。最近アップデートでもうマストドンのアプリケーションから、その今一番大きなサーバーみたいなのがあるんですけど、マストドンソーシャルっていう、そこでアカウントいきなり作れるから、まあ、比較的簡単にその見れるようにはなってるんですけど、うん、まあそんな感じですね、マストドン。で次がファーキャスターってやつで、 Web3 ソーシャルメディアみたいな、 Web3SNS みたいな感じで出てきて、去年かな一昨年かな、ちょっと覚えてないんですけど、まあ、Web3 みたいなのがすっごい、まあ、盛り上がってた時に出てきたから、まあ、それもあってものすごいこのサービス自体も盛り上がったんですよ、少なくとも自分の観測範囲では。
はい。
で、まあ、何が売りかっていうと、ブロックチェーンを部分的に使っているっていうのがあって、基本的にその ID の管理にイーサリウム上のスマートコントラクトを利用しているらしいです。まあ、だけどそれ以外のその何ていうんですか、チャットとかのやり取りとかそういう画像のデータだったりっていうのはなんかハブっていうノードで管理されていて、まあそれをここも一応分散化はされてるみたいなんですけど、基本的になんかこう Web3 みたいなのを推したいがために頑張ってスマートコントラクト使ったみたいな感じになってます。
なるほど。
で、はい。で、やっぱそのディセントラライズとか Web3 の文脈でその界隈にいた人たちと、あとまあ英語圏の人がすごい多いと思うんですけど、すごいそこで人気出ました。で、招待制だったんですけど、今どうなんだろうちょっと分かんないんですけど、結構やっぱここも活発でいろんな人が思うだけ、やっぱ Web3 系の人がすごい多いんですけど、なんていうんですかね、まあ、ゆうすけさんがちょっと苦手かもって言ってたような、いわゆるその啓蒙系の発言する人たちが多いので、まあ、それがちょっと疲れるかなみたいな、ツイッターとそんなに変わらないのかなみたいなところはあるし、って感じですね。うん。ただそのこれをサービス作ってる人自体、ダンさんっていうんですけど、ダン・ロメロさんっていう人なんですけど、その人は結構真剣にそのソーシャルメディアについて考えて作られてるんで、なんかそういう意味ではすごくいいサービスだと思います。やっぱりいる人たちが結構大事なのかなっていうふうに思いますね。
まあそうですよね、うん、それはね。
うん。そう。というのがあります。で、次がですね、ノストラですね、ノストラ。これは正確にはサービスじゃなくてプロトコルなんですよね。すごくシンプルなピアツーピアのなんか仕組みみたいのを定義していて、でその定義に基づいて各開発者が実装してるみたいな、でその中のサービスの一つとして例えば、ダムスっていうのがあったりとか、まあ基本的にだけどノストラのネットワークを使ったいろんなクライアントがあったりとかみたいな感じで、あの今存在していますと。で NIP っていうのかな、 NIP って言って、なんかそのいろんな仕様のなんていうんですかね、候補みたいなインプルーブメントのリストみたいのがあって、でそれを実装するのもしないのも全部みんなに委ねられてるんですよね、作る人、使う人たちと作る人たちに。だからなんかこう本当にネットワークによって、ネットワークというかそのクライアントによっても全然振る舞いが違ったりとかします。でどういうネットワークかっていうと、あの基本的にリレイっていうものが、まあ、ノードなんですけど、いろんなイベントをどんどんこう受け渡したり保存したりして、まあ、それぞれのクライアントをこうつないでいくみたいな仕組みになっていて、でそれぞれのそのイベントが本当にその改ざんされてないよねとか、そういうのを確認するためにシグネチャーみたいのをセットで送ることで検証するみたいな、メッセージを暗号化したりとか。で、あのこの仕組みっていうのが結構そのライトニングネットワークっていうビットコインの、あの送金システムにすごい似てるんですよ。で多分まあそれを結構参考にして作ったのかなと思うんですけど、で実際そのノストラ自体にもビットコインの送金の仕組みみたいのが仕様としてもあって、かつそれも実装されてたりするんで、ビットコイン界隈の人が多いですね。あのこれもあのすごい、もうビットコインマキシみたいな人たちが多くて、かつ結構やっぱりアングラ感が漂ってる感じですね。なんでしょうね、言うなれば本当に最初期の、まあ、ツイッターか分かんないですけど、なんかこうあるじゃないですか、2チャンネルとかそういう感じ。あ、違う、アメリカだとなんだろうな、アメリカのそういう系のなんかサービスちょっと思いつかないんですけど、アングラっぽいなみたいな感じを受けてます。全然そのセンサーシップもないから、みんなもう好き勝手に何でも上げてたりもするんで、
うん、で昔のインターネットっぽいんですね、ちょっとね。
あ、そうです、そうです、そんな感じだと思います。うん。でまあこれはこれですごい面白いなと思って見てるんですけど、多分結構難しいのが、さっき言った通りでこのシグネチャーでこう確認検証するんですよね、メッセージのやり取りとかを。でそれはあのキーペア、鍵、なんていうんだ日本語だと、まあパブリックキーとプライベートキーみたいのがあって、それを自分で管理しないといけないんですよね。多分それを一般人の人が管理するのってすごい難しいなと思っていて、パスワードみたいな、まあ、感じだと思うんですけど、あの、まあ、これなくしたらもう自分のアカウントはアクセスできなくなるし、なかなかあの普通の人は気軽に使うっていう感じではないので、まあそこら辺がもうちょっと改善すると変わってくるのかなと思うんですけど、うん。であとやっぱそのリレーっていうものがこうつないでるから、結局弱いリレーとかだと全然情報取ってこれなかったりとか、なんかこうシステムとしてはそんなに安定してない、うん、いろんなものがよく見えにくいみたいな感じがあって、まあこれはすごい面白いし自分興味を持って見てるんですけど、なんとなくこう一部の人にしか使われないサービスなのかなと思いました。はい、
そうですね、
はい。なんで で、あれですね、最後のこれ大本命ですね、ブルースカイ、はい、はい、ブルースカイはあのジャック・ドーシーっていうツイッター作った人が、まあツイッターの反省を生かして、あ、彼だけど多分ボードメンバーなだけであって別に CEO でも何でもないと思うんですけど、まあ彼がそのすごいアドバイスをして作られているんで、すごくツイッターに似てます。で、うん、仕組みとしてはアットプロトコルっていうあのプロトコルを彼らは作っていて、でそのネットワーク上に構築された SNS ですと。でこのアットプロトコルも分散化されて、分散化システム、分散化ネットワークで、まあ、どういうふうな原理になってるかっていうと、あのいろんなその個人のツイート、ツイートっていうかなんか、ブルースカイだとスキートっていうんですけど、スキートとかそういうデータとかの情報っていうのがパーソナルデータサーバーっていういろんな人たちが持ってるサーバーで格納されてるんですよね。でそのそれをまあレポジトリっていうんですけど、その間をクロス RPC っていう規格を作っていて、そこでこう通信し合ってあのデータを保持するみたいな。だから例えば誰かが所有しているパーソナルデータサーバーが壊れちゃったりしても、それをまあ、他のサーバーが担保してみたいなことも可能ですと。で各個人の人たちが持っているのはそのドメインネームと呼ばれているものなんですけど、まあ、これに紐づいているあのディセントラライズド ID みたいなのがあって、でこのディセントラル ID を使っていろんなそのやり取りですねを、それで通信したりとか、まあ、そういうふうに使われていて、でさっき言った通りでそのこの DID っていうのにはパーソナルデータサーバーのアドレスだったり認証鍵っていうものが保持されてて、でそこでそのバックアップしたり同期したりして、まあ、データの保持を行っているみたいな、まあ、結構よくできたシステムです。で、まあ、ここまでいくと、まあこの分散ネットワーク面白いねって感じなんですけど、さらにその面白いのがですね、2つの層があるんですよ、ブルースカイって。でまだ実装は多分全部終わってないと思うんですけど、1つがスピーチレイヤーって呼ばれている層で、でここはその今言ってたいろんな人たちの発言だったりそういったものを全部集まってるようなレイヤーですね。で基本的には何ていうか今のツイッターみたいな感じで、全てのデータがそこに共有されていると、このネットワーク上に共有されていると。でそこにもう一つ上のレイヤーでリーチレイヤーっていうのがあって、でこのリーチレイヤーっていうのは特定のコンテンツだけキュレーションする仕組みなんですよ。なので例えば自分がその音楽についてすごい興味があったら、その音楽のキュレーションをリーチレイヤーで実装して、でそこのそのデータだけをこう抽出して、なんていうんですか、タイムラインで表示するみたいな、ツイッターだと昔ツイートデックってあったと思うんですけど、なんか特定の単語とかだけを引っ張ってきてこうタイムラインに表示するっていうようなことができたと思うんですけど、まあ、結構それに近い形で、まあ、そこのだから各企業がそういうものを作って提供するみたいなこともできるし、すごい面白い仕組みだなと思ってます。で今多分ユーザー5万人ぐらいかならしいんで、でまだ招待制っていうのもあって人数はそんな今多くないんですけど、雰囲気としてはみんななんかそういうツイッターのいろんなことに疲れた人たちが集まってるんで、すごい穏やかな人たちが多くて、うん、なんかそれがなんかこう居心地がいい感じですね。でなんかそういうのをなるべくそういう環境を作ろうと、まあ、心がけて、で開発チームの人たちもめちゃくちゃそのなんていうんですか、発言してるんですよ。なんかもうこの人たちが開発チームだみたいのがみんながなぜか知っていて、でその人たちとなんかやり取りしながらプロダクト作ってるみたいな、フィードバック受けて改善したりとかしてて、雰囲気がすごいなんかみんなに愛されてる感じがあるサービスって感じでした。うん。なんでブルースカイは結構本命に近いというか、みんなが今後乗り換えていくとしたらブルースカイになるのかなっていうふうには思います。ただやっぱりその何ですかね、今のツイッターみたいな感じの人たちが来たらまたいろいろ変わってくるかもしれないんで、そうなったらどうなんだろうなみたいなのはありますけど、うん、
そうですね、
うん、
あとディスコードとかもね、なんかここの中の話で言うとちょっと似てる部分もあって、何ていうんですかね、他のテキストできるアプリからこれ個人でサーバーを立って自分のコミュニティを持てるみたいな ことで移ってきてる人たちも多いですしね、
うん、まあそうですね、
うん、
今面白いタイミングには来てるのかなと思います。
うん、
うん、
俺これで言うと多分一番反対側に今いて、
はいはい、
いや結局テキストでよくねっていうところに落ち着いちゃってるんですよね。
あ、そうなんですか。じゃあもう、うん、E メールでいいじゃんみたいな感じですか。
もう E メールもいらないですね。 E メールプロモーション E メール結構来るので、
はいはい、
うん、まあテキストも来ますけど、もうテキストグループテキストで友達とやり取りして、
あ、
それでいいですね。
はいはい、じゃあもうすでにだから知ってる人たちとやり取りするので十分って感じですかね。
そうなんですよ最近、うん、で例えばその何でしょうかね、なんか誕生日パーティーのイベントを作るとかって言った時とかに呼ぶの困るんですけど、その、うん、ね、これまでだったらどっかの大型ソーシャルメディアにイベント立てて、
うんうん、
人々をインバイトしてとかって言ってたけど、あ、そもそも見ないですし、ソーシャルメディアをあんまり見ない人も増えてきてるから、
うん
う
ん、
そういうところで送るよりも1対1で結局テキストで送るのが一番確実なんじゃないかっていうので最近はテキストですね。
なるほどなるほど、
はい、
それはすごくなんていうんですかね、納得感があるっていうか、 SNS 自体も別によくねっていうところですよね。
そうなんですよ、
はい、
この、
はい、
今多分上げてくれたこのマストドンとかブルースカイとかは、いや、ソーシャルメディアは必要だしもっとよくできるんだ派で、
うん、
俺はもうあれですね、いらない情報はなるべく入れたくないっていうのが、
うん、そうですね、それはそうだと思います。なんかそういう意味で言うと多分自分もそもそも SNS ってどうなんだろうみたいなところには差し掛かってるとは思うんですよね。ただなんかこの、はい、技術、
うん、
自分結構そのディセントラライズド ID、 分散型 ID みたいにすごい今興味が、今というかもうこの1年ぐらいずっと興味があって、
はい、
なんかそれがどう使われるんだろうみたいなのはずっと考えたんだけど、ようやくその本当の意味でうまく使われる仕組みみたいのが出てきたのかなと思っていて、
確かに、
そうそう、それもあってなんかこの技術そのものにかなり興味があって、まあ、さらにこの技術を使ってなんか今までできなかったことどんなことできるんだろうみたいな、そもそも SNS とか関係なく、うん、なんかできることあんのかなみたいな気はしていて、そう、そういう意味でいろいろ見てるみたいな節もあります。
なんか確かにサービス、これが次のツイッターだから使うぜっていうよりも技術的な面の方が確かに面白いですね。
面白いですね、
うん、
そう、特にノストラ、そのファーキャスターもノストラもブルースカイもそれぞれ仕様が公開されてて、で全部読めるんですよ基本的には。だからすごく、
はい、
あ、こういう違いがあるんだとかこうやってるんだとか参考になるところもあるし、うん、いや面白いなと思ってますね、
うん、
はい、そんなわけで分散型 SNS 探訪をしてみましたという話でした。
はい、
はい、ではではエンディングですね。もう今ちょっと繰り返しなんですけど、今日は分散型 SNS についていくつか使ってみたことについて話しました。よかったら感想をハッシュタグ todayislandfm でつぶやいてください。それではありがとうございました。
ありがとうございました。